7時のインドネシア西部標準時、または9時の日本標準時です。
ジャカルタから LLE ワールドサービスボイスオブインドネシアの日本語プログラムです。
LLE ワールドサービスボイスオブインドネシアはインドネシアのニュース、実際の情報、娯楽についてお届けします。
皆さんは毎日 SW9525 または15150または 11785kHz でこの放送を聞くことができます。皆さんはまた www.voinews.id/japanese でもこの放送を聞くことができます。
LLE ワールドサービスボイスオブインドネシア、伝えること、つながること、意義のあること。
Selamat malam, konbanwa. こちらはインドネシアの声です。常夏のジャカルタから日本語放送をお送りいたします。今晩これからの番組は、はじめにニュース、続いて時の問題をお送りいたします。
LLE ワールドサービスボイスオブインドネシアのニュースです。
これで初めのニュースです。リニスマルの国有企業大臣は、フランスはロンボック西ヌサテンガラ州における地震の被害者のための支援物資の優勝でインドネシアを支援すると語りました。リニスマルの国有企業大臣は、フランスは西ヌサテンガラ州ロンボックにおける地震の被災者のための支援物資の郵送でインドネシアを支援すると語りました。支援物資の輸送はフランス空軍のエアバス A400M 運用輸送機を使用して実施される予定であり、2018年ペガス任務の枠組みの中で、ダショラファイル戦闘機3機と共にインドネシアを訪れました。インドネシアを訪問する前に、すべての航空機は2018年7月8月にオーストラリアでピッチブラック5度軍事演習に参加しました。リニスマルの大臣は8月21日火曜日、ジャカルタのハリン・プラダナ・クッシュマ空軍運用飛行場で、エアバス A400M 機は毛布や食料など基本的に必要とされる援助物資を送るだけでなく、建築資材や工具の形で災害後の復興に必要とされる支援物資を送るために必要とすると述べました。我々は彼らがオーストラリアに来た後、ここに来てロンボットへの援助を送る手助けをしてくれることに感謝します。ロンボットで必要とされる援助の一つは、毛布と食料などの基本的なニーズの他に、セメント、スチール、亜鉛など再建に必要な物資もあります。ですから彼らはこの航空機はかなりの重さと大きさを運ぶことができることを示すために、ロンボットへの優勝を自主的に手助けしようとしています。彼らは1000メートルの滑走路であれば30トンまで運ぶことができると語りました。一方、 フランス国軍の2018年ベガースミッションの責任者パトリック・サライクは、それはロンボクトに支援物資を輸送するためにインドネシア政府を支援することを確認しました。責任者パトリックは、インドネシア政府はすでに在ジャカルタフランス大使館に支援を要請し、これはフランス中央政府と軍に伝達されたと明らかにしました。それでは次のニュースです。海上骨収プログラムは、国のドイツ中流としての海を実現するために不可欠な各機的なインフラであり、レッドの遠隔地の高島での物流にとって非常に戦略的です。インドネシア海洋学者協会アブディ・スフファン会長は8月22日水曜日、ジャカルタで、海上高速道路は海と空島からなるインドネシアにとっては非常に戦略的だと主張しました。アブディ・スフファン会長によると、過去4年間にわたって実行されているプログラムの期間は確かに予化する必要があるが、少なくとも2024年まではこのプログラムは維持される価値があるということです。アブディ・スフファン会長は、海上高速道路が支える地域間の接続性と競争力の構築は、人的資源や個体での産業化のガバナンスなど多くの変動要素を持つ長期的な議題だと説明しました。スシ・ブジャストゥティ海洋水産大臣は、違法漁船の沈没はインドネシア共和国の領海における主権の遂行の一形態だと語りました。スシ大臣は8月22日水曜日、ジャカルタで、この主権の価値が独立記念日を彩ることを望むとの声明書を発表しました。政府は海洋水産省と約15のタスクフォースとともに、インドネシアの11カ所で違法漁船125隻を再び沈没させました。この沈没は8月20日月曜日、北スラウェシとビトゥンでの風船漁業を撲滅するためのタスクフォースの司令官として、海洋水産大臣が直接指揮しました。スシ大臣はまた、この沈没はインドネシアの漁業資源の主権を回復するためのインドネシアの独立のメッセージを提供する努力の表明として、インドネシアの独立記念日に合わせて意図的に行われたと述べました。それでは最後のニュースです。2018年スレイマンバティックフェスティバルは、2018年8月24日から26日に再び開催され、2018年10月6日の国際直ジャカルタビエンナーレバッティック GIBB で閉会します。2年ごとに行われるこの定期的なイベントは、持続可能な未来のためのイノベーションをテーマにしています。その目的は、ワールドクラフト協議会によって 承認された世界バッティクシティとしてのジョクジャカルタの称号を維持することです。スレマン地区の工業産業局トリエンダヒッナニ局長は、このテーマはバッティクのパターン、マーケティング戦略、環境に優しい生産プロセスなど、技術革新を続けてきたインドネシアのバッティクの歴史に基づいて選ばれたと述べました。トリエンダ局長は、この活動は特にインドネシアのバッティクの発展のために、世界中にバッティクの伝統を紹介するメディアとして常に貢献している政府の努力だと語りました。これでニュースを終わります。エンダがお伝えしました。その後、時の問題をお届けいたします。
コメントのコーナーです。国内外で実際に起きている問題に対する RRE ワールドサービス Voice of Indonesia の意見をお伝えします。
今日のコメントのタイトルは、ロンボク災害はインドネシアの家災害です。8月19日の第1回地震直後のロンボク島とその周辺の地震は 6.4 リヒタースケールから6.9 リヒタースケールまでに達し、8月19日に500人以上が死亡し、40万人以上の被災者、74万以上の住宅が被害を受けます。推定損害額は7兆7000億ルピアに達します。ロンボク地震の影響を見ると、多くの締約国はこのイベントが国家災害であると宣言するよう提案しました。しかし、政府はロンボク災害を国家災害として確立する必要はないと考えています。多くの当事者が政府の政策に疑問を呈しました。それを批判した少数ではありません。この問題については情報データセンターの責任者と国家災害管理機関の広報担当者、ストップ・プルウォン・グロホも国家災害の決定の問題を説明しました。この決定は、犠牲者の数、財産の損失、インフラと死者数の被害、災害の影響を受けた地域の広い範囲、および社会経済的影響の5つの主な変数に基づいています。しかし、ストップによると、指標は十分ではありません。測定が困難な根本的な指標、すなわち地方政府の存在と機能の状態が崩壊したかどうかは問わないです。2004年のアチェ津波は、軍事地域のコマンドや地方警察などアチェ州の中心的要素を含む地方自治体と地方政府が崩壊したため、当時の国家災害に指定されました。政府はその後、国家災害を宣言しました。リスクは、地方政府のすべての任務が一般政府を含むセンターによって引き継がれることです。災害だけではありません。国家災害の存在のために、他の国や国際社会による国際的な人道援助のための非常に広い扉があります。これはジュネーブ条約の結果です。政治、経済、社会、文化、貿易案が関係するため、この国際援助には新しい問題が生じることがよくあります。従って、あなたが国の災害状況を判断すると結果があります。従って、2004年のアチェ津波以来、インドネシアでは災害が発生していません。インドネシアの人々は2004年のアチェ津波を処理した経験から多くを学んだからです。事実はあらゆる災害はかなりの数の被害者が発生する傾向があり、中央政府が国家災害を起こすために 常に談話が存在します。多くの当事者は災害の状況とレベルの決定を含む完全な災害管理を理解していないかもしれません。彼らは国家災害の状況では国家資源への容易なアクセスがあると想定しています。しかし事実は国家災害状態がなくても政府は全ての国家資源を動員しているということです。インドネシア国軍、インドネシア警察、捜索救助隊、関連省庁などの中心的要素からの要員が配置されています。国家災害救助庁、インドネシア国軍、インドネシア警察、コミュニティからの物流を援助も流れています。インドネシアの国家は結束しなければなりません。災害は人道的な問題です。災害犠牲者を助けるためにイデオロギー、政治、宗教などの違いを取り除きます。隣国の人々は全ての関係者の助けが必要です。隣国の人々を助けるために国家エネルギーを統合しなければなりません。国家災害の地位がなければ隣国の災害はインドネシアの国家災害でもあります。コメントを終わります。
今日の歴史を通じて歴史的事実をお伝えします。
リスナーの皆さん、今日の歴史の時間です。最初にドイツとソビエトは互いに攻撃し合わないについてです。1939年8月23日にドイツとソビエトは互いを攻撃しない非侵略協定を作成することに合意しました。協定は両国の外務大臣が署名しました。これは権力によって彼らは競争しなければならないので世間にはかなり衝撃的です。ナチスがチェコスロバキアを侵略した後、イギリスはナチスの侵略を阻止する立場を主張しました。当時のネヴィル・チェンバレン首相も、ポーランドがナチス侵攻の危険にさらされているとの懸念を表明しました。イギリス人はポーランドがナチスを避けるのを助けることを義務付けられました。この理由のためにドイツを補うことができると考えられた唯一の力はソビエトでした。残念ながらヒトラーはこの目的を呼んで代わりに二人の間に非抑圧協定が形成されるまでスターリンに急いでいきました。しかしドイツは1941年6月21日にバルバロサ作戦を開始し、ロシアを侵略して非侵略協定に違反しました。次に人民守備庁が確立されたについてです。スカルノ大統領は1945年8月23日に人民安全保障庁の設立を公式に発表しました。人民防衛庁の設立は1945年8月19日のインドネシア独立委員会の結果からの変更でした。この変更は1945年8月22日に国家軍隊を形成しないように最終的に決定されました。当時の指導者たちは宣言されたばかりの独立性を認識するためにより多くの外交的方法を取ることを選びました。1945年10月6日の政府宣言を通じて人民安全保障局は人民安保軍に変更されました。その後いくつかの名前の変更がありました。結局のところその名前はインドネシア国軍になりました。最後にラウンドテーブル会議はオランダのデンハーグで始まったについてです。ラウンドテーブルカンファレンスはオランダのデンハーグで開催された会議です。この会議は1949年8月23日から1949年11月2日まで開催されました。この会議はインドネシアの軍都でオランダで作成されたいくつかの国を代表する一緒にインドネシア共和国、オランダ及び ビエンコンストフォールフェデラルオフラフの代表者をもたらしました。インドネシアの人々はオランダの主権の認識を得るために、インドネシアとオランダ間の紛争を解決するために、そして侵略者から独立した国になることをしようとしたため、円卓会議は明るいスポットです。それらの間の円卓会議、西部パプアの属インドネシア国の共和国へのオランダ植民地政府から主権のハンドオーバーの結果です。インドネシアは民族の違いのために西部パプア独立した状態を作り出しながら、オランダ領東インドのすべての痕跡はインドネシア地域になった望んでいます。この件に関する決定なしに会議は閉鎖されました。そのため第二常任地パプアはハンドオーバーの一部ではなかったと、この問題は1年以内に解決されることを述べていました。リスナーの皆さん、今日の歴史の時間を終わります。
インドネシア区のコーナーでは、経済、政治、海外、パンチャシラ、スポーツ、環境の分野におけるインドネシアについてお伝えします。
リスナーの皆さん、インドネシア区の時間です。今日はカリマンタン島のオランウタン生存手話危機的状態についてお伝えします。カリマンタン島のオランウタンの生存数は減少しており、危機的状態にあります。これは毎年8月19日に開催される世界オランウタンデーを記念する催しで研究者が語ったものです。ドイツのマックス・フランク研究所のマリア・フォイグ研究員は8月18日日曜日、ジャカルタでオランウタン育種の歴史の特徴に基づき、急速な成長率は動物園であったとしても発生する可能性はないと語りました。彼女はまた既存の観察の包括的なデータを収集したものによると、2005年から2015年の間に 25-30% の減少が見込まれていると述べました。マリア・フォイク率いる41人の科学者からなるチームの調査結果は2018年3月に発表されました。チームはカリマンタのオランウタの半分が天然資源の採掘の影響を受けていることを発見しました。その数は1999年以来の過去16年間で10万頭以上減少しています。中部カリマンタン州の自然資源保全所ベカエーステアの責任者であるアディブ・グナワンは、保全は長い時間と全ての関係者の参加を必要とする作業であると認識しました。彼はまた自然資源を節約する努力に関与するよう人々に呼びかけました。彼はアジアの唯一の大型の猿であるオランウータンは環境保護のために非常に重要であると語りました。一方、西カリマンタン州の自然資源保全所は2018年の国際オランウータンデーを記念していくつかの行事を開催しました。これらの行事はティティアン・ラスタリ財団、WWF インドネシアの西カリマンタン州のプログラム、 西カリマンタン州のオランウタン保全フォーラム、パルン財団、プラネットインドネシア財団などのパートナーと一緒に行われました。今年の記念行事のテーマは、西カリマンタンはオランウタンの家であり、カリマンタンのオランウタンを保護するために一緒に活動しましょうをテーマにしています。これらの活動には、幼稚園と小学校レベルでの塗り絵とお絵描きコンテスト、アフマリアニ通りのカフリで地域でのアクションキャンペーンが含まれています。このキャンペーンでは、オランウータンの保護を支持するために署名と宣誓が一般市民によって行われました。また、公衆との対話や議論のほか、ピン、キーホルダー、マーク、カップ、タンブラー、T シャツ、ファクトシートなどのオランウータンをテーマにしたキャンペーン、グッズの配布もあります。さらに、ポンティアナックのホテルと協力してオフラインキャンペーンが行われました。例えば、ポンティアナック市政府によってサポートされ、リグリス公園でビデオトロンでのビデオ再生を含むビデオ再生バナーの設置、国際オランウタンデーのための 2Dオランウタン写真ブーシュキャンペーン、グーシュの配布などです。この活動は2018年8月18日と19日に行われました。この機会にテティアン・ラスタリ財団の責任者ランカ・イラワンは、オランウタンの生存種はこの保護された種に対する脅威が増加するにつれて減少していると説明しました。これにより、2016年のカリマンタンオランウタンの保護状況は不安定な絶種滅種危惧から危機的に絶種滅種危惧に変更されました。ランガイラワンによると、国際オランウタンでの勢いは同じ目的、すなわちオランウタンの保護と保全のためのステップを一体化するために当事者が共に活動する機会になっているということです。これでインドネシア語を終わります。
インドネシアの魅力のコーナーです。インドネシアの芸術、文化、観光の豊かさについてご紹介します。
リスナーの皆さん、パソナインドネシアです。今日はチェ州のラトジャロ伝統的な踊りをご紹介します。リスナーの皆さん、ラトジャロ踊りはアチェ州の創造舞踊です。この踊りはジャカルタを旅したアチェ族のアーティストデクガンによって作成されました。この舞踊は2001年にジャカルタで発達し始めました。その後、ラトジャロの舞踊はジャカルタのすべての学校に好きな音楽に加えられたダンスに発展しました。2005年から2006年までにかけて芸術祭がますます行われたため、このダンスはしばしばアロサワレ演出されました。 リスナーの皆さん、ラトジャロはラトとジャロ言葉から切っています。両方の言葉は手を演奏しながら、ゼケリや歌を行うことを意味します。ラトジャロはジャカルタで発達し、女の子によって演じられます。ラトジャロの選手の数は少なくとも10人です。ラトジャロ踊りには伝統的なシェガキの一つでラッパ音楽の拍手が伴い、アチェの言葉でメッセージの形で歌を送ったシェ、またはボカリストによって制御されていました。彼らは通常ダンサーの右側または左側にラインにはありません。リスナーの皆さん、ラトジャロ踊りは手の動きや体の動きに支配的です。ラトジャロ踊りの動きはアチェの踊り運動の一体感、礼儀、勇気、結束力、持ち上げの要素から生じました。ラテムスカ、リコプロ、ラペゲレン、その他のアチェの踊りのようです。この舞踊は芸術や文化祭りに出演するほか、伝統や宗教の行事でも頻繁に開催されます。リスナーの皆さん、これでエピソードインドネシアを終わります。
ワルナワルニ、ワルナワルニのコーナーです。インドネシアの女性、青少年、業績に関する情報をお届けします。
リスナーの皆さん、ワルナワルニの時間です。今日は2018年サヌールヴィレッジフェスティファルをご紹介します。サヌールヴィレッジフェスティバルというイベントは8月22日に始まり、8月26日まで続きます。今年サヌールヴィレッジフェスティバルはマンダラキリをテーマにします。マンダラキリは文字通り円と山として開拓できます。山はバリ島の人々にとって首から上のトップであり、精神的、文化的、執行になります。サヌル開発財団イダバグスクテ・シダルタ・プトラ会長によると、これまでのサヌルヴィレッジフェスティバルの経過はアグンさんに再び注目を集める考え方の精神を示しています。2017年11月に噴火が起こった時、人間性の繁栄と自然と密接がサヌール人の人々の創造性の精神の一部として取り戻されることが非常に重要になりました。アグンさんの状況と存在の関注者はムニャマ・ブライアンという共生と家族愛を奨励し、尊敬し、常に自然を守り、市民の創造性を鼓舞し、バリ島が世界でも最高の観光地として訪れるのに安全であることを示すことが期待されます。リスナーの皆さん、サヌールビーチに位置する2018年サヌールヴィレッジフェスティバルでは、参加するか単に祭りの雰囲気を楽しむことができる多くのプログラムがあります。訪問者はサイクリングでサヌールの周りを回ることができます。 サイクリングでは、チュリ、美しいビーチ、建築、著園、料理、史跡博物館、あとギャラリーが楽しめます。また、ボディペイティング、スポット、絵画、情景、美術と写真の展覧会、小織の彫刻、果物の彫刻など、講習のための活発な芸術もあります。これらのすべてが祭りの重要な部分を占める芸術のイメージを形成しています。マラソン、トライアシュロン、フットサル、テニス、ゴルフ、サーフィン、ウィンドサーフィン、チューリー競技、カヌー、パレード、その他のウォータースポーツなど様々な競技も行われます。リスナーの皆さん、夕方には近代音楽の様々なジャンルと混じり合ったバリの伝統文化の上演があります。またサヌーの村のダンスアーティストによる兄弟舞踊劇の公演もあります。さらにこのフェスティバルの一部である国際的なカイトフェスティバルがあります。カイトフェスティバルはバリの伝統的なものから外国人参加者による現代的なものまで、さまざまな種類のタコの近くに訪問者を案内します。また珊瑚礁の植え付け、フーガー城の開放、ピッチクリーンアップ、マングローブ数字の植え付け、希少な樹木の植え付け、環境教育、住民や観光客を巻き込んだ緑のキャンペーンの実施など、緑化保全活動もあります。リスナーの皆さん、これでワルナワルニを終わります。明日も他の魅力的なトピックでまたお会いしましょう。
音楽の広場、インドネシアのさまざまな音楽でお楽しみください。
リスナーの皆さん、音楽の広場です。今回はインドネシアのポップ音楽をご紹介します。それでは皆さん、まずはアピアスマラを聴いてください。 スナーの皆さん、リン・ジャマインはインドネシアの女性ジャズ歌手として有名です。彼女は1970年代に TVRI でジャズ歌を歌う中でキャリアを始めました。その後1976年に彼女はジャック・ラスマナと一緒にアピアスマラ最初のアルバムの録音を終了しました。このアルバムの収録曲はアピアスマラです。リスナーの皆さん、次の曲です。リンジャマインのアピアスマラを聴いてください。リスナーの皆さん、アピアスマラ歌はヤヒヤによって作成されました。この歌はただの事件を起こした女性の物語を伝えています。彼女は彼の恋人が彼と一緒にいる前に、彼が持っていた全ての苦い思い出を消すのを助けたいと思っています。リスナーの皆さん、次の曲です。リンジャメのブリダクハラパンを聴いてください。 リスナーの皆さん、アピアスマラアルバムの成功は臨者前の満足させませんでした。1978年に再びエルマタというタイトルの第2アルバムを録音しました。トゥアン・デン・カミというタイトルの第3弾、1979年にリリースされました。彼女の3枚目のアルバムではボサノファが含まれていました。それでは皆さん、最後にリンジャマインの曲 Tears in the Harini を聴いてください。これで音楽の広場を終わります。
LLE ワールドサービス、ボイスオブインドネシアの日本語プログラムをお聞きくださりありがとうございます。毎日 SW9525 または15150または 11785kHz の周波数でこの放送をお楽しみください。ご意見ご感想は LLE ワールドサービス、ボイスオブインドネシア、ジャパニーズセクション、ジャカルタ10110、ジャランムルデカバラ 4-5、 LLE ビル4階または PO ボックス1157までお寄せください。またボイスオブインドネシアの Facebook ザ・ボイスオブインドネシア、またはツイッターのアットマーク VOI インドネシア、およびインスタグラムのボイスアンダーバーオブアンダーバーインドネシアもご覧いただけます。
LLE ワールドサービス、ボイスオフィノネシア、伝えること、つながること、意見のあること。